皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はスローライフでクオリティの向上という話ですね。このコロナでですね、健康になった人が、たくさんいるという話がなんか出てましたね。2人に1人は健康が良くなったと。いやそうでしょうね。私もその外食とか酒飲みが極端に減ったですよ。だって出歩けませんからね。で家で食事してますとね、それ8キロ痩せましたよ。外食でと酒飲みでこんなに太ってたかなと私思いましたね。まあ私住んでるの田舎でしょう。いいとこですよ。ねえ、だからまあコロナで出歩かなくなってもね、まあ自然はいいとこでありますし、散歩してもね、それは非常に気持ちいいですしね。まあなんかそういう意味で言ったら、このスローライフって前からもうやってますよ。もう私だから東京から引っ越して何年になります？これでちょうど20年じゃないかな。そう、20年超えたかな、東京から引っ越してね。で事務所を渋谷から小田原に移してもう15年過ぎましたね。16年ぐらいなんのかな。うん、まあ最初の頃小田原で農園もやってましたけどね。いや、なんかそういうのってやっぱ楽しいわね。うん、何が楽しいかっていうとですね、要するにこの大都会っていうのはあれですよ、こう完全にですね、ブラックホールになっちゃうんですよ。もう大都会のその矛盾って言いますか、大都会の限界性ってのはもう前から言われていてね、もともとですね、都市と農村っていうのは非常に緊張関係にありますから、もともとですね、いろんな問題をはらんではいるんです、都市も農村も。しかし行き過ぎた大都市一極集中の問題っていうのは近年ものすごくやっぱりそれは問題にされてきましたよね。特にテクノロジーの進展によってますますその大都会だけが便利になってって、そこに異常に人が集中して、やがてそれがですね、バブルが弾けて、なんて言います、貧民窟みたいなものがまた広がっていくと、あるいは移民の人たちが都会に集まって都会がその非常に不安定になっていくというような現象が世界中でこう起きていたわけでありますね。でそれが今度このコロナで直撃を食らいましてですね、まあ大都市の真ん中ってみんなが恐れていたような混沌が特にアメリカでは今広がってますよね。アメリカだけじゃないんですよ、実はね。結構途上国の街って今危険になってきていて、いろんな意味でですね。まあそういう意味で言うと大都市一極集中で何が起きるのかと、まあその一番恐ろしい答えがですね、まあだんだん見えてきてるわけですね。そうするとまあとにかく逃げられるもんな、逃げようと。でお金があればその逃げられるかっていうとそうでもなくて、むしろお金持ってる人っていろんな仕事とかあってですね、かえって逃げられないことが多いんですよね。でじゃあ仕事はオンラインだな逃げられるのかっていうとそうでもなくて、オンラインの仕事やってたってやっぱり人と会うのが忙しい人はねぎなか逃げられないですよね。だからよく見てるとですね、別に金も仕事もあまり関係ないんですよ。東京から出る気になりゃ何でもやり方があるんですよね。本当見てるとね、東京から出る気にさえなれば何でもやり方はあるんですよね。ちなみになんかその今大阪が狙われてません？なんか姿たちにどうもなんか異常な感じがするんですよね。東京はもうオリンピックできないから、あれお釈迦ですよね。で小池氏がはばってるしさ東京はお釈迦じゃないですか。そうするとなんかこれ大阪万博をやるとかね、大阪と構想をやるとかで、なんか淡路島にパストナーが来るとかね。で菅は維新と仲いいでしょ、だから橋本を総務大臣にするとかね。でも東京の自民党はもう合わないよね。東京の自民党はまあ絶対ごめんだしね。でもそうするとやっぱりもう大阪だと、地震うんぬんじゃなくてですね、やっぱりその東京ダメなら今度大阪に行こうかということなんじゃないかと思うんですよ。なんか大阪が狙われてんじゃないかと思うんですよ。利権屋にね、大阪の人たち気をつけた方が私はいいと思うんですけど、利権屋がどうもなんかですね、手ぐすね引いてなんかまたカモにしようと思ったような感じもするんですけども、まあそれはともかくですね、このスローライフというのはですね、まあ前々から ある種こう都会の矛盾に対する人々のですね、まあアンチテーゼとしてこう広がってきているわけですね。で、今からもう20年前ですね、20年過ぎましたか、ロハス運動が始まった時ですね、まあ、スローライフともろにそれは重なっていたわけであります。で、スローという言葉が一番ロハスにぴったりだったと思うんですね。で、じゃあなんで99年頃からロハスが出てきたかっていうと、その前の10年間がある種好景気ですね、アメリカも。で、大都市の人たちが、まあ、一極集中を確かに感じるんですが、それ以上の価値観を求め始めたんですね。要するにただ単に、金と物だけにこう満たされてれば満足なのかと、実はそれ非常に不安定なんじゃないかと。実際に90年代も97年8年と株の大暴落起きましたよね。それからユーゴでは戦争やってましたよね。冷戦の崩壊で世界は良くなったかっていうと、良くなったように見えるところもあるけども、実はものすごい深い闇を抱えている部分も、まあ、随分見えてきたわけでありますね。で、同時にそのやっぱり管理社会が広がっていくわけですよ。いろんな意味でインターネットとか広がっていってですね、昔のような、まあ、何にもないところとはだいぶ変わってきてますよね。で、そうなってくるとですね、やっぱり人々はですね、それに対して矛盾を感じ始めていて、やっぱりその今の経済っていうのはとにかく時は金なりだからとにかく時間を急ぐってことが全てなんですね。時間の効率を上げることがこの原動力というか、それがその一番重要な目標になったわけですね、経済の。で、それにあえて最初から対抗するのがスローライフですよね。スロー経済とかスローフードとか、要するにそれはですね、ファーストに対する、それは反対語ですけども、その経済そのものがファースト、スピードで測られているものだからですね。要するに時間は必ず利子を生むわけであります。で、ですからこの利子を生む以上ですね、時間をかけないことが一番コストを下げることであるということになりますよね。だからとにかく時間をかけないことが大事なことなんだという話でね、まあそんな風に考えてきた時ですね、このスローというのは、まあ反面でそういう、まあ生活のクオリティの向上というね、というと同時に、やっぱりその時は金なりという従来のその経済の原則に対する強烈な反発でもあったわけでありますね。で、決定打となったのは今回のコロナで全ては変わったわけであります。コロナになりましてですね、もうとにかくスロー経済を余儀なくされたわけでありますね。要するにみんな家にいなきゃいかんと、動いちゃいかんと、これこそスロー経済ですね。だからその時間の効率だけを追い求めることっていうことが、その物理的に不可能になってたんですね。で、まあ世の中にはですね、構わず動いている人たちもいますが、例えばインドとかブラジルを見れば分かるようにですね、もう感染なんか構うものかってやってるとですね、どんどん感染広がっちゃって、みんな怖くなっちゃってですね、死者もどんどん増えてって、で、やがて経済って中から崩壊していきますよね。あれ、なんか一番怖いのはですね、その100年前のスペイン風邪もそうなんですけども、あれ感染拡大放っておくと、あるところで一気に死者が出ることありますよね。どうも私はこう見ていてですね、一番初め武漢とニューヨークと北イタリアで猛烈な死者が出ましたよね。ニューヨーク、ニュージャージーとね。あれってもしかしたらですね、もっと前から感染広がってたんじゃないかと思うんですよね。少なくとも武漢については前の年、去年のだから9月ぐらいからは病院にどんどん患者が来てたっていう分析がありますもんね。そうすると実は感染をほっとくとですね、まあ最初はインフルエンザみたいな、風邪みたいな症状ですよね。あるいはなんかその何でも症状出ないと。だから最初のところはなんか非常にあんまりね、大した病気でないように思うんですよね、このコロナウイルスって。でもどっかで猛烈なことになっちゃって、免疫の過剰反応出たりね、いきなりひどい肺炎になっちゃったりして、で、免疫の過剰反応だから、それ別に最後は肺炎で亡くなるって限らないわけですよ。コロナ関連死って実に多様ですよね。拘束を起こすこともあるしね。だから要するに肺炎とか風邪の症状は入り口であって、出口はですね、実に多様な症状になりますよね。で、無症状だって最後後遺症が残ったりするわけですよ。本当恐ろしい病気ですよね、これね。で、そういうのって、だけど、まあ最初のうちなんか気にしないでね、時は彼なりだと。やっぱりちゃんと政府も金配らないと、要するに金ちゃんと配ればいいんですよ。もうね、個人で生きる限度を超えますから、こうなってくるとね。昔から大恐慌なんて言えばですね、恐慌って、昔の木がね、江戸時代のものすごい凶作ですね。こういうことになったらお助け米を出すのが当然でありましてですね、 いやだからみんなお助け米で暮らしてきゃいいわけですよ、この間はね。うん、だからとにかく感染広げないでください、家にいてくださいと。時は金なりはもうしばらくやめですと。そんなのちゃんとけじめつければいいんだね。けじめつけてなし終わりと宣言すればいいわけですよ。で嫌だとか言ったって知りませんよと、あと医者もいませんよということをね、ちゃんとやっぱり言わなきゃダメですよね。まあでもまあそんな風にしてやってってですね、行けばいいのにそれやらないでしょ。そうするとなんかね、一気に死者が出るということだったんじゃないかと思うんですよ。しかもそれもだからね、その超過死亡なんてのはものすごい数世界中ありますよね。要するにあれは入り口は風邪なんだけども、出口は実に多様な病気だから、その最後にね、致命的になった病気の要因っていうことで、まあコロナじゃないという話になってるかもしれませんですけども、やっぱそれなんかね、検査しなかったり、それから検査で陰性なのに、しかしやっぱコロナで亡くなる人ってのはいるから、あんなにね、なんです、超過死亡って増えるんでしょうから、それは実に大変なことですよ。だから今スローライフやってないとですね、来年大変じゃないかと思うんですよ。ちょうどまさに今9月じゃないですか。1年前の武漢って今ぐらいからなんか病院に患者がどんどん行き始めんでね、まあ正確に8月ぐらいかららしいんですけども、9月になってからどんどんどんどん患者が病院に行き始めるらしいんですよ。で当時検査とか全然ないわけですよね。そもそもこんなウイルスが広がってて分かんないわけで、で医者がこれは大変だと騒ぎ始めるのが12月の末ですよね。まあ12月の末で、12月に入ってからだな、12月に入って、12月のなんかごく初旬でしたよね、1日だったっけか、武漢の海鮮市場でなんか SARS のような肺炎が発生してるという話が広がってね、出て、で12月の下旬になると医者もこれはとんでもない、その、とんでもない感染力の強い新型の肺炎だと言い出したわけですよね。まあ、それでその1月になら、もうバタバタバタと死ぬ人が出始めて、2月はもう大量死という、まあそういうことになってったわけで、ですから今このスローライフをやってないとですね、えらいことになりかねないと思うんですよ。ちょうど1年前の武漢みたいな状況に今世界はなり始めてんじゃないかと思うんですよ。なんかコロナ疲れを起こしちゃった人たちが結構世の中多いしね。でそのスローライフってのはですね、実はただ単に閉じこもって時間を無駄にしてるっていうのはそれ全く違うんですね。ここがだから縦分けなんです。もうクオリティっていうことが分かんない人にとってはスローライフは分かんないよね、正直言って。もうなんか奪うっていうかですね、こうトレーディングっていうかですね、あるいはなんかゲームみたいに目の前の何かを取った取られたということ、お金を稼いだ損したということだけが目標の人たちにはなかなかスローライフは理解できないと思うんですよ。スローライフというのはそもそもその目標が違うんですね。要するにファーストライフの方はですね、収益率とか時間にリンクした関数があって、それお金とかですね、収益率だとかで計算できますよね。こういうのを向上させることが目標でありますよね。それがその向上しないと自分たちの生活を回らないように、その機械が設計されて、機械というか組織が設計されてるわけですね、仕事がね。でしかしスローライフとは違ってですね、そこが直接の目標じゃないんだよね。そういう時間の関数が直接の目標ではなくて、あえてゆっくりやろうってわけでもないんですよ。あえてそのね、時間をかけてやろうっていうわけでもなくて、要するにクオリティの向上をさせようってことですね。あのクオリティっていうのは実に多様なものなんですね。そもそも何を大事と思うかっていうのは、生きがいから始まって、健康からですね、自然との共生までいろいろあって、実に多種多様で、ですからスローライフといった場合にはその求める目標は千差万別であります。人によっても違うし、同じ人がいくつもの目標を追いかけていることも当然あります。したがってだからスローライフっていうのは、言ってみれば今までたった一つの価値観にとらわれていた人が、すなわちたった一つの時間の関数にとらわれている人たちが、全く別のパラダイムを持って生活や仕事を始めるということがあります。ですから特にこの新型コロナはですね、スローライフやってる人たちにとってみると追い風です。要するに免疫力上がりますしね、スローライフやってるとストレスは減るでしょ。でもう変な目標を追いかけなくてもいいでしょ。で確かに金はちょっと厳しいかもしれませんね。でもその本当に足らないところは政府がちゃんと金を出せと。であとは例えば自給自足もできるし、それからお互いに助け合うって行動ができるじゃないですか。 お互いですね、スローライフをやってる仲間ってのは横の助け合いが結構できますよね。スローライフやってる人たちはですね、多様性を認めるってことが非常に上手だと思います。そもそもスローライフって多様性の世界ですから、大自然は多様性であってですね、でそれそのものがその付加価値の源泉なんですよね。多様であるってことが付加価値でありまして、そこからなんかデジタル的に一つのね、ものだけ、一つの尺度だけ取り出せばですね、それはものすごい矛盾を生んでしまうようなものなんですね。ですからそう考えてくるとですね、スローライフやってる人たちってのは、まあ多様な生き方ができる人たちでありますから、まあごくごく素朴にですね、なんていうんですかね、こう、ある種のほほんとしながら、のほほんってのは仕事は一生懸命やるんですよ。スローライフって決して怠けてるわけじゃないですからね、むしろ場合によっては、頭も体もファーストライフよりももっと使うかもしれません。すなわちファーストライフの場合は一つのゲームだから、ゲームをやるような感覚でやればいいんだけども、スローライフの場合は何に対してどう頑張るか全部考えて自分で決めて行動しなきゃいけませんから、多分頭を使う範囲と深さがものすごく広いと思います。だからそういう意味ではより忙しいんじゃないかと思うんですけどもね。まあそういうこともありまして、結局ですね、スローライフっていうのは自分で決めた目標に向けて、自分で向けた、特にクオリティの目標だな、クオリティに向けて自分自身を向上させていくことに、その人生の喜びを見出した人たちがここはより集える場所なんですね。と今の状態をこう見ておりますとですね、ファーストライフやってる人はやっぱりコロナが最大の敵ですよね。コロナとか災害は最大の敵でね、ファーストライフを破壊する一番あってはならないものですね。それからむしろ上からの統制がいいんでしょう。ね、その方が物事を効率的に進みますから。で、それをやってるとですね、多分今回は、まあなかなかこう行き詰まりますよね。それからやっぱり友達がない人たちもですね、なかなかやっぱスローライフは難しいと思うんですよね。こう、やっぱなんつうのかね、スローライフの根本のですね、クオリティってものは大自然でありますから、やっぱ大自然にアースされてない人たちはやっぱなかなか見てても辛そうだね。こうやっぱり理屈こねてる間にですね、話が宙に浮いちゃうんですよ。ああでもないこうでもないと理屈こねてる間に話が宙に浮いちゃってですね、生身の人間と乖離した話がどんどん増えてくるわけですよ。なんかオリンピック委員会のコーツ、調整委員長、あのコーツがですね、コロナがあってもオリンピック決行するとかなんか言ってますよね。あれ菅がそう言ったのかもしれませんよね。でもできるわけないですよね。まあだからその見果てる夢を語るようなやつがね、よく言いますけども、まあそんなことだと思うんですよね。だから宙に浮いちゃうわけよあれ。なんかすごいなと思ってね。だからこのウォールストリートジャーナルに悪魔のようなウイルスだと、ね、出てましたけども、なんかそんな感じはあるかもしれませんね。本物の悪魔じゃないかというような記事が出てましたけどね。確かにその医学的に見てもそうなんでしょうし、まあ悪魔といいますか縦分けの神だよね。前から言ってるようにこれコロナって567でありますから、弥勒菩薩の化粧でありますよね。弥勒のような始まりでありますから、まさにそれは今縦分けやってるわけですよ。でもどうです、これもう半年経ったでしょ、コロナ始まって。縦分け進んでると思いません？実際世の中見渡してみて。最初の頃はみんなコロナでですね、息潜めてたけど、どうです今。コロナなんか関係ないっていう人は関係ないで元気やってるしね。これは大変だっていう人は大変でですね、慌てふためいてるし。いや、もうこれは世の中の新しい動きよと。スローライフでですね、ここから新時代を作るんだって言ったらそれで元気にやってるでしょう。みんな自分で自分の人生決めてると思いません？で、安倍はもうですね、仮病を使って早々逃げちゃって、あとね、なんか利権屋たちの利権を守ろうと、けじめを免れようという連中が菅の周りにですね、取り巻いちゃって、でも国民から厳しい目線を受けられてて、まあ、もじもじしてるような状況ですよね。まあなんか本当、縦分けそのものだと思いません？で、中国共産党はもうなんかね、習近平が治安当局まで弾圧始めちゃって、あれ、その人鉄砲玉飛んできますわね、習近平のところにね。なんかトランプはね、中国けしからんとトランプの道を行くしですね、でアンチトランプの連中もアンチトランプの道を行くしですね、ここ本当にみんなね、自分で自分の道を選択してると思うんですよ。お互いまあ批判とかですね、なんか気に入らないとかね、いいとかいう話ありますが、まあそれはなんかね、いろいろ言ってるだけの話でね、要するにみんな自分で自分の道を選択してるわけでありますよ。でそれを変えるようにまあ全く見えませんよね。 だから本当この半年でね、企業もそうですけども、個人も、組織もみんななんかですね、自分の道を選択して、でそれ人から言われたり、なんか新しいニュースができた出たからとか言って、なんか変わりそうな気配がしないんですよね。ああこれが縦分けなんだと今しみじみ思います。やっぱり半年ぐらい経つとですね、明確に見えてきますね。であと半年経つと、この縦分けの結果が見えるんだと思うんですよ。縦分けた結果どうなるかは半年後に多分見えると思いますね。まあそのあたりご自身どうなるかよく想像していただきましてですね、まあとにかくスローライフというのはですね、クオリティの向上というのが一番大事でありますから、そこに向けてね、ぜひ頑張る方は頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、スローライフはクオリティの向上ということでお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。さよなら。